医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は傷ついた医療者のためのサポートヒールズの取り組みについて取り上げたいと思います。お話を伺いますのは早稲田大学大学院ホーム研究科教授の和田義孝先生です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
和田先生といえば対話による問題解決の手法であるメディエーションを医療機関へのこう普及などに関わられていらっしゃいまして、導入された医療機関さんではその効果をすごく実感されているという声をよく聞くんですけれども、今般新たにこう医療者のためのサポートとしてヒールズという組織を立ち上げられたということで、まずこのヒールズをどういったことがあって立ち上げようと思われたんでしょうか。
はい、今おっしゃっていただいたように、はい、ミディエーションなどで、
はい、
事故後の有害事故発生後のご遺族への対応というのは、医療機関でもいろいろ取り組みがなされてきていると思います。
はい、
ところが他方で医療者の方ですね、こちらは、場合によっては刑事責任、民事責任、いろんな責任を負わされてしまう。で、そこに対するサポートというのは必ずしも僕は十分ではなかったのではないかというふうにも思っていたところです。これは皆さんそのようにお考えだと思うんですが、
はい、
そこで長尾さんという方がいらっしゃいまして、この方は病院で赤ちゃんを亡くしたご遺族なんですけれども、
はい、
その立場を乗り越えられまして、遺族サポートなんかをされながら、最終的にはですね、40代で看護師になられて、今は看護師さんとして働いておられる方です。はい、で、彼女は遺族と医療者両方の立場をご存知の方で、そうすると、有害事故が起こった時に医療者も苦しんでるんだと。だから遺族を救うことと医療者を救うこと、これを一つの事故に関わって傷ついている人たちの救済のモデルと考えないといけないんじゃないかというようなことをおっしゃってまして、
はい、
それに僕も非常に共鳴をしまして、
はい、
一人看護師さんがそうやって考えておられるのを、できるだけサポートしたいと思います。はい、で、アメリカなんかではですね、これについてはハーバードの関連病院ですとか、ジョンズ・ホプキンス病院などで、医療者をセカンドビクティムとして捉えて、はい、第二の被害者ですね。で、これにサポートするシステムというのが、すでに普及しておりましたの で、日本でもこういう形での事故後の医療者へのサポートシステムですね、こういうのを導入できないかと思って、今回取り組みを始めようということになったわけです。
はい、このヒールズなんですけれども、ネーミングがヘルスケアエンパワーメント&リエゾンサポートという頭文字を取られていて、
はい、
ただヒールという癒すということで、
はい、
そちらともかけてらっしゃるんでしょうか。
はいはい、そうです。
はい、
そこ上手に、英語で、頭文字を見ると癒すという、
はい、
でこれは患者さんを癒すことが医療者を癒し、医療者を癒すことが患者さんを癒すことにつながる、はい、そういう理念のもとに、こういう名前を付けております。
はい、具体的にこのどういうところを目的として今後活動していかれるんでしょうか。
は
い、
一つは、はい、医療者患者両方つくことがつながっていると考えてますので、
はい、
一つは患者さんご遺族の方々からの心理的なサポートの求めにも応じていく、電話相談なんかもやっていくつもりです。はい、で、しかし医療者向けにはですね、アメリカで行われているようなピアサポーターの育成ということを、はい、そのシステムの導入のお手伝いを病院に対してするというようなことをやっていくつもりなんですね。で、このピアサポーターというのは何か新しい人材を置くということではなくて、普段日常業務をされている看護師さんであったりドクターであったり、そういう方たちの中から、適性のあるような方を選び出して、普段は業務をしていただきながら、はい、いざ何か起こった時に、その事故の当事者になってしまった方にそれらの方がサポートをすると。ただし無理にするわけではなくて、あくまでも当事者の方が話を聞いてほしいという時に関わるというふうな形にしようと思ってます。で、ポイントはですね、
はい、
医療安全管理者でありますとか事故調査のようにですね、事故の当事者に対して何があったのかこう確認をしていく、はい、そんなことは一切しないと、
はい、
で、とにかく話したいことだけを聞いていくという、そういう心理的なケアの役割に徹するということです。で、メモも一切取らない。で、それから管理者にも報告というのは基本的にはしない。 で、あくまでももうこのレベルで、当事者の方とピアサポーターのレベルで完結して表には情報出ないから何でも話してくださいという、まあ、こういうサポートの仕組みですね、
はい、
まあ、アメリカなんかでも普及しているやり方を日本でも取り入れたいと思っています。
例えばこう一般の生活の中でこう先輩と後輩でちょっと困った時に先輩にご相談したりとか、ちょっと失敗しちゃったんだけど、これを今後失敗しないためにどうしたらいいのかなってアドバイスを設けたりとか、割と日常生活の中ではよくありますよね。ただこの医療者というこうなんて言うでしょう、専門のいわゆる技術者が何かしらにこう遭遇した時っていうのは、なかなか普段の相談ではまかないない部分があるので、こういったピアサポート、実際に医療現場にいらっしゃる方が耳を傾けてくださるっていうのは非常に大事なのかなと今お話を伺って思ったんですけれども、
日常の状況と違って有害事象に直面した時の医療者っていうのは本当に大きな、もうトラウマになりかねないようなショックを受けて、で、もう離職される方や中には自殺をする人もいるんですね。で、アメリカでこれが始まったのも、そういう事故後に自殺をした看護師さんやドクターの、そういう問題を何とかしないといけないというところから始まってます。だから、やはり日常のアドバイスとは違って、かなりそういうショックを受けた方にどう対応するか、何を言っていいのかいけないのか、そのあたりはやっぱり少しトレーニングをしないとできませんので、そういう意味で今までにはなかったような関わりのできる人を身の回りに育成していくというようなことを念頭にやっていこうと思っています。
はい。で、この実際のケアについて今ピアサポートというふうに伺ったんですけれども、はい、これはその研修をされることに関してもこういった研修が必要ですよというのをヒールズさんがご紹介したりということまで関わられるんでしょうか。
そうです。アメリカでもそういうハーバードで3つという組織がありまして、でここも事故の被害者の方が、その事故に関わったドクターと一緒に組織を作って、医療者を救済するピアサポートのシステムを作ろうとした組織なんですが、そこがいろんなモデルを作って、例えば導入したいという病院さんがあれば、そこに行って、どういうものかで、実際のサポーターだけじゃなくて管理者ですよね、それぞれの部署の管理者などがどう関わるかということも非常に重要になってきますので、病院組織全体の中にどういうふうに埋め込んでいけばいいのか、でそこで対応するピアサポーターの研修もする、そして、1年ぐらい経ったらそれのフォローアップのチェックもする、で場合によってはサポーターの人が院内ではなくて外の人に話聞いてもらいたいという時には、このヒールズの中のメンバーが、先ほどの長尾さんとかそういう話を聞く経験を積んでおられる方いらっしゃいますので、受けるとか、そういうのを総合的にパッケージとして病院がそういうシステムを整えていくのを支援すると、そういう形の関わりを、アメリカの3つというところがハーバードでやっているように、そういう形で考えております。
そうするとある程度こう、医療機関さんによってこう大きな病院から割とこう小さな医療機関まで幅広いので、それぞれの施設に合った形で組み立てていくというイメージでよろしいんでしょうか。
まずご相談があれば我々が行って、その病院の状況をちょっとチェックさせていただいて、その上で具体的にはこういう形でどうですかというのをご提案していくと、アメリカのモデルそのままいかないんですね。ジョンズ・ホプキンスとか、千床なんですけど、職員数が2万5千人なんです。でこれは日本の多分8倍もう10倍近い職員数だと思うんですが、そういうところでできることと、日本のような状況でできることは少し違いますので、状況に合わせたアレンジメントも我々の方で提案させていただくというような形で共同して作っていくという感じで考えております。
特に今先生がおっしゃったように、こう病院の中だけでなく外の第三者に聞いてほしいという場合も対応できるという点では心強いところかなと思いますね。でこれから実際に活動をスタートされるところかと思うんですけれども、12月にシンポジウムが開かれるということ で、少しそのシンポジウムどのようなものなのかをちょっと伺えたらなと思うんですが、
12月23日の1時からなんですけれども、日本橋にあります、損保ジャパンのビルなんですが、そこの2階で、 開催をする予定にしています。当日でも構いませんので、はい、よかったらぜひ皆さんお越しいただければと思うんですけれども、はい、そこで、現在置かれている移動者の窮状といいますか、辛い立場についてをちょっと整理してみる、はい、それから先ほど言った中尾さんなんかに、思いを語っていただく、それからアメリカで経験されてきた先生からアメリカのシステムについてそうお話をいただく、で、私なんかも、今後に向けての活動の具体的な内容などを話させていただく、はい、そういうことをやろうというふうに思っております。
はい、多くの方にぜひ聞いていただいて、実は医療者でタフなんだなってイメージをお持ちすぎて、実は本当はこう気づいてるところが表に見えてないだけでっていう実情を知っていただくというにも非常にこのシンポジウムはいい機会かなと思いますね。
それで今病院への導入のことを申し上げましたけれども、はい、場合によってはアメリカの3つなんかもやってるんですが、それぞれ現場の医療者の方が中では話しにくいというふうな時にも直接ヒールズにお電話いただいて、はい、お話を聞くと心理的なサポートをする、そういうこともやっていこうと思いますので、はい、ぜひ当日お時間があれば来ていただければというふうに思います。
はい、ありがとうございます。非常に心強い活動がこれから始まるということで、なかなか日本の場合って安全とか成功して当たり前みたいなのがなんとなく定着してしまっているのが余計ショックが大きくなる原因なのかなと思うんですけれども、100% 安全なものは世の中何もないですので、その辺も含めて皆さんもう少し歩み寄ってくれるきっかけになるといいですよね。
そうなんですね、
はい、
特にアメリカと比べても日本の医療者というのが非常に高いレベルのなんか規範に基づいて動いておられると思うんです、それだけに何か起こった時に、自分の力を信じられなくなるとか、ものすごいショックを受けられて患者さんへの思い、申し訳ない思いとか、で周りもですね、どう声かけていいかよくわからないっていうようなこともありますよね、でそこでいろいろ思って声かけることがやっぱりそういうトラウマ的な状態になってる方から見ればかけられた声がまた逆に刺さっていく、心に刺さっていくような、逆効果になることもありますので、ですからそういうことの、一番いいのは、日本の医療者すべてが周り誰でも起こりうることですから、その時にどんなケアをしてあげてればいいのかっていうようなことを学んでいけるような、そういう文化の変化にもつながっていけばいいなというふうに思ってます。そうですね、
良かれと思って声をかけたんですけど、それがあまりプラスに働かないのは それはそれでね、もったいないことなので、ぜひいい方向にこう行っていただけるようになるといいですね。ちょっとお時間が短いので駆け足でのご紹介となりましたけれども、これから あのヒールズの活躍、そして少しでも医療者がこう救われて日々頑張れる糧となるようにお祈りしております、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。